ヨブ記一章二十節から二十二節。この時ヨブは立ち上がって、上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢に帰ろう。主は与え、死は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこれらすべてのことにおいても、罪に陥ることなく、神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかった。主は与え、主は取られる。ヨブ記を読んだことのない方でも、この言葉はどこかで聞いて知っていることと思います。この言葉を語りましたヨブは、ウツという地方で一番の富豪、有力な人物でした。ウツの地、それがガリラヤ湖の北東、今日のシリアのどこかにあったと思われます。またヨブはおそらくはアブラハムと同じ紀元前2000年頃の人であって、その頃、その地方には誠の神様を知る人が多くいました。ヨブはその中でも敬虔な人でした。一説に、この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていたとありますが、ヨブのことをよく言い表していると思います。ヨブはその信仰と敬虔さのゆえに、神様から大きな祝福を受けていました。7人の息子、3人の娘、7000匹の羊、3000頭のラクダ、500匹の牛、500頭のメロバと、それらを管理する多くのしもべたちを持っていたと、2節3節に書かれているんです。聖書が家畜の数まで挙げて具体的に書いていますのは、ヨブに対する神様の祝福がどんなに大きかったかということを示すためでした。で、多くの場合、人は財産をたくさん持ちますと、それに頼って神様を忘れてしまいます。十分なものを持っているのにもっと欲しいと思って人のものまで奪おうとするのです。でも、ヨブはそういう人ではありませんでした。自分が持っているものは神様から預かっているもの、本来は神様のものなんだということをわきまえていた。そう信じていたのです。話が変わりますが、長い夏休みが終わって学校が始まる前、学校で使うもの、スクールサプライ、それにセールスタックスがかからない日がありますね。全部の州でそうだっていうわけでないんですが、テキサスでは今年は8月の8日から10日です。で、学校や学年によってはノートブックをはじめとして、鉛筆とかクレヨンの一本一本にまで子供の名前を書くようにって言われることがあります。それがとても面倒なんですけれども、ノートブックなどは簡単です。裏側を見ますと、property of なんとかかんとか、ボックスがあったり、アンダーラインが引いてあったりする。belongs to 誰それというふうに、子供の名前をジョンとかトムとか書いてやればそれでいいわけですね。誰それの所有物というわけですが、property と言いますと、大人の場合は、家や土地のことを思い浮かべることでしょう。ローンが残っている間は、まだ自分だけの所有物ではありません。モーゲージ会社のものでもあるわけです。でもローンを払い終わりますと、自分のプロパティになります。そして、プロパティタックスの請求が自分に届くようになります。私のプロパティ。My property。とても魅力的な言葉なんですけれども、神様を信じる者は全てのものの本来の所有者は神様である。 私たちは世にいる間、それを神様から借り受けて管理を任せられている。私たちは管理者、スチュワード、あるいはスチュワーデスであるということを覚えていなければならないのです。ヨブはそのことをしっかり心に留めていました。それで莫大な財産を持つようになった時も、彼は自分が得たとは言いませんでしたね。主は与え、主がお与えくださったと、そう言ったのです。詩編の24篇1節、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。おそらくヨブは、私の持っているもの、私に任せられたもの、主のものです、あなたのものです、主は与え、そう告白したのだと思います。このように神様から大きな祝福をいただき、あらゆるものを満たされていたヨブでしたが、そのヨブに大きな災難が降りかかりました。ある日突然、ヨブのしもべの一人がヨブのところに走ってきて、シェバ人が襲ってきて牛とロバを奪っていきました、他のしもべたちも殺されましたと告げました。このしもべがまだ話し終わらないうちに、二人目のしもべが駆け込んできて、天から火が降ってきて羊が焼き殺されました、しもべたちも死にました、そう告げました。この二人目のしもべが話し終わらないうちに、三人目のしもべがやってきて、カルデア人がラクダをすべて奪い、他のしもべたちもみんな殺されました、そう告げたのです。この三人目のしもべが話し終わらないうちに、四人目のしもべもやってきました。息子さん、娘さんが集まっていた時、大風で家が倒れ、みんな家の下敷きになって亡くなられました。一日のうちに、いえ一瞬のうちに、ヨブは財産のすべてだけでなく、息子たちや娘たちさえも失いました。大富豪であったヨブは、ほぼ無一物になり、残されたのは奥さんと、災難から逃れてきて、それをヨブに伝えた四人のしもべだけとなったのです。私たちも様々な災難に遭いますけれど、ヨブのように、財産すべてを一つ残らず失う、子供たちのすべてを一人残らずなくしてしまう、しかもそれが同時に一瞬のうちに起こるということは、めったにあるものではありません。ヨブがそれまであまりにも豊かで恵まれていただけに、その落差は本当に大きなものだったと思います。もし私たちに同じような苦しみがやってきたら、私たちはどうするでしょうね。自分の身に降りかかった災いを嘆くでしょう。悲しむでしょう。どうしてこんなことになったんだと言って、あらゆる原因を探し出そうとするでしょう。そしてそのことで悔やんだり、あるいは人を責めたりすることでしょう。神様、あなたを信じてきたのに、どうしてこんなことが起こったんですか。神様を恨んだりするかもしれません。けれどもヨブはどう言いましたか。主は与え、主は取られる。主が祝福してくださった時に、主は与えられたというのは難しいことではありません。私たちみんながそう言えると思います。けれどもその祝福が取り除かれた時、主が取られたというのは簡単なことではありません。ヨブはこれほどのとんでもない災いに遭いながら、主は取られたということができたのは、ヨブが並外れて強い精神力を持っていたからでしょうか。あるいは何らかの悟りの境地に達していたからでしょうか。そうではありません。ヨブ記を続けて読んでいきますと、ヨブは自分の境遇を嘆き、また友人たちが、慰めに来てくれたんですが、その友人たちに怒りをぶつけてます。神様に対してさえもつぶやいていますよ。ヨブは確かに敬虔な人でした。 でも、スーパービリーバーではなかったのです。でも、そんなヨブが最後まで神様に支えられ、そして最終的には神様に受け入れられて、最初の祝福に勝る祝福を得たのは、彼の信仰のあり方が、その信仰の向かっている方向が正しいものだったからです。その信仰がヨブに主は与えだけでなく、主は取られると言わせたのです。ではヨブに主は与え、主は取られると言わせた信仰とはどんな信仰だったんでしょうか。それを知るためには、サタンがヨブを訴えました言葉を見ておく必要があると思います。神様が、お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。そう言ってヨブの信仰を褒められたのです。するとサタンは言いました。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか？あなたが彼の周り、彼の家の周り、そして全ての財産の周りに火器を巡らされたのではありませんか？あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっているのです。しかし、手を伸ばして彼の全ての財産を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。サタンが言いたかったのは、ヨブが神様を信じているのは、神様が彼の家族を守り、また多くの財産を与えたから。神様はあなたがいいものを与えたから、だから神様はあなたを信じているんですよ。人間が神様を信じるなどと言っても、その信仰は薄っぺらなもので、地上での安楽な生活を求めてのこと、ご利益のために過ぎないと非難したわけです。確かに多くの人は神様の愛や信頼に応えるためではなくって、目に見えるご利益を得るために神様に手を合わせます。特に日本の宗教はほとんどがご利益宗教です。人々は家内安全、無病息災、受験合格、恋愛成就、そういう目に見えるご利益を求めて神社仏閣に詣でるのです。賽銭箱にお金を投げ込みますと、そういうご利益が返ってくる。神様をコインを入れますと品物が出てくるベンダーマシンのように、ご利益の販売機のように考えているわけです。戦後の新興宗教というものが様々起こりましたけれども、それらもほとんどが人生の意味や目的、それを私たちに教える。また、来世の希望、永遠の世界のことを示すよりも、現世利益というものを強調してまいりました。でもそれを私たちは笑うことができません。アメリカでも同じように、信仰を持ったら金持ちになれる、どんな病気も治るという繁栄の福音、これをプロスパリティゴスペルと言いますが、それを説く人々が現れました。もちろん、信仰によって貧困から救われた、病気が癒された、そういう例は世界中に数えきれないほどあります。私たちにもそういう体験をそれぞれに持っていると思います。しかし、それが救いではないのです。それは神様が私たちの魂の救いとともに添えて与えられるものです。富や健康自体が救いではありません。もしそうだったら、イエス様はなぜ十字架で死なれたのですか？人間に富を与え、健康を与えるだけなら、イエス様は十字架で死なれる必要はありませんでした。イエス様の福音は、聖書にあるように、罪の許しの福音です。繁栄の福音というものは、罪の許し、悔い改め、また心と生活の清め、神様との交わり、 また他の人への愛というものを教えることがないのです。富を得る、そのことのために神様を信じるというのは本当の信仰ではありません。それは結局のところ財産に信頼を置いているのであって、神様に信頼しているのではないからです。神様を知らない人は財産を持てば持つほど余計に安心ができると、そう考えています。でもイエス様はこう言われました。どんな貪欲にも気をつけ、警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。では、人の命が財産にあるのでなければ、どこにあるんでしょうか。それは神様の御手の中にあります。ヨブ自身がこう言っています。ヨブ記の12章10節。すべての生き物の命と、すべての肉なる人の息は、その御手のうちにある。神様の力強い御手、愛の御手、そこに私たちは信頼します。ヨブが大きな苦しみのために、感情が混乱し、友人たちの論争で言わなくても良いことまで言ってしまう。そういうことが、ヨブ記の後の章に書かれていますけれども。でも彼の信仰は神様ご自身に向かっていました。サタンは言いました。しかし手を伸ばして彼のすべての財産を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。でもヨブは神様を決して呪いませんでした。神様を呪うどころか、主は与え、主は取られる、主の皆は褒めべきかな、と言って神様を賛美しました。ヨブは自分の信仰が決してご利益信仰ではないことを証明し、神様に栄光をお返ししたのです。私たちの人生で神様が与えてくださったものと取り去られたもののどちらが多かったか、少し振り返って考えてみましょう。どちらですか？与えてくださった恵みや祝福の方が何かを取り去られたその試練よりもはるかに多かったのではありませんか？与えられたものが神様の愛から出たものであるなら、神様がその一部を、ほんの少しを取り去られることがあったとしても、それもまた愛の神様がなさったことです。与えられる時も、取り去られる時も神様に信頼しましょう。ヨブのように誠実な心で、主は与え、主は取られる、主の皆は褒めべきかな、そういうことができる信仰を持つお互いでありたいと心から願います。祈りましょう。父なる神様、私たちは困難や苦しみがあなたからの試練であることを知りながらも、そのことであなたへの信仰が揺らいでしまうことがあります。そんな時もあなたが私たちの命をその手で支え、私たちの人生に御心を成し遂げてくださることを信じて、あなたに耐えることができますように、あなたの助けと導きを信じて、主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。